ゲストコーナー。
私間に合うんだけどな、これ。まあいいや。どうも、今日はようこそ。
はい、いらっしゃいませ、どうも。
今日のゲスト、いえいえ、今日のゲストは伊藤薫さん。はい。本当は隣に奥様テレーザさんもいらっしゃるんですけども、はい、声は出さないということでマイクなしで、はい、見守ってますが、はい、伊藤さんは、何年生まれですか。
私は昭和12年、1937年、
はい、
そう今70歳になります。
70歳、今年が古希の。
日本はどちらのご出身ですか。
私はね、長崎市内なんですよ、
はい、
長崎市内 で、8つの時に被爆を受けました。
どんな風に被爆したんですか。
私は被爆者であっても、2.5 キロの場所で受けましたね、
うん、
だからやはり被爆者として認定されてますし、
うん、でも見た目は全然別に元気そう、健康そのものに見えるから、
健康そのものだけど、やはり体の欠点というのは血液、
あ、はい、
がやっぱり悪いですね。
どんな状態で被爆されたのか、学校行ってる時とか。
いや、ちょうど夏休みで、
うん、
夏休みで自宅にいて、
ね、
ちょっと私のところはおばあちゃんが、花畑、花を栽培してたし、で花を売ってたんですよね。それでいつもお手伝いしながら、その畑の横に小さい家があって、そこで生活してるわけです。
はい、
私もその時言いましたね、
うん、
で、まあ、長崎はだんだん畑が多いところで、被爆を受けた時にはだんだん畑のところにいたもんだから、
外に出てたんだ。
そうそう、
お
ピカ、それでピカドンで、結局隣の畑の垣根まで壊された、
本当に。
だから大体15メートルあるんだ
よ。かなり。
おばあちゃんとかも大丈夫だったの？
おばあちゃんは家の中にいたもんだから、ちょうど食事の時間、ね、
伊藤さんって兄弟は何人いらっしゃるんですか。
私はね、兄弟あと一人いるんですけど、まあ義理の兄弟なんですけど、
はいはい、じゃあ、お父様が一緒でお母様が別、
そこがね、理由がはっきりわからないんですよ、
私。そうなんだ。
で、いろいろ理由があってね、私は小さい時から一緒に生活してたもんだから、16歳になるまで彼は義理の兄弟だと知らなかった。
あ、なるほどね。
あ、本当の兄弟だと思ってたの。
そうそう
そ
う、
それは上の人、下の人。
上です。私より3歳
上。お兄さん。
伊藤市長前、伊藤さんの、前、殺されてた伊藤市長さんと、いとこなんですよね。
いとこになられるという。
どういういとこですか。
私のね、親父の、妹の奥さんの、子供なんですよ。
お父さんの妹さんの、
まあ、うちの家族は13人兄弟なんですけどね。
はいはいはい、はい、
何番目の おばさんか私も忘れたけど、
おじさんになる
わけですね。その中の息子なんですよ。
小さい頃とか遊んだ。でも年が離れてる。
年が離れてるからね、彼と私はね、約10歳近く離れて、9歳ちょっと離れてるんだよね。だから私がブラジルに来た当時っていうのは、まだ小学生でしょ。話もしないですね。
でもさ、伊藤市長はとても立派な方で、本当に平和運動も推進されてたね、伊藤さん、でも伊藤さんのお父様はお仕事任侠だったわけですよね。
そうですね。うちの親父は、まあ、うちは私はいつも親父と呼んでますけどね、まあ、
すごい人だった。
山口、まあ、昔を言うと山口組と同じようなもんですけど、当時は、うちの親父は若衆の中の、まあ、何ちゅうの、一番だったらしいけど、
ね、若頭ですね、
でそれでいろいろと、博打専門いろいろなことやったらしいけどね。
13人いる兄弟の中で伊藤さんのお父さんだけが変わり者だったの。
長男ですよ。
長男
で、長男で、そんな、うちもおじいとかおばは本当神信心者でね、もう立派な人なんですけど、私もうち、私の親父だけは私も知らないんだけど、親父は私が、100日目、に亡くなってるんですよ、日清戦争でね。
何、伊藤さんが生まれて 100日目に死んじゃってんの？
そうそう。
じゃあ会ったことないの？
会ったことないんです
よ。
だから会わなくてよかったんじゃないかなと、なんか今でも後悔してませんけどね。やはりそういうような人類の世界に来てる人っていうのはね、
うん、
私がまあ成長するに従って、うん、私のうちにはやはり若い衆7人8人いつもゴロゴロしてて、でうちの母親もやはり任教者の奥さんだから、
うん、
姉御として生活してた、
うん、そうですね、
そういうような世界が私は嫌でね、
うん、
それと同時にお友達ができないわけですよ、
うん、そうだよね、
かおっちゃんと友達になったらダメよっていうような感じで、
うん、なんだからとか言われちゃうん
ですよ、だから私が本当お友達、これはお友達だっていうのができたっていうのは中学の時に一人二人できたぐらいですよね、それまで小学時代はみんながもうよけ者、もう先生自体が相手しないとか、
なるほどね、
で私自体もね、結構暴れ者でね私柔道空手はね8つの時からやってるわけです
、
でもじゃあほとんどお父さん亡くなっちゃってたら育てたのはお母さん、 おばあちゃん、
おばあちゃんと、
うん、
うちのおじです、
おじさん、
次男坊ですね、次男坊が、警察の所長さん
すごいねなんかまた両親のこと
ね、だからねプロリッと変わった生活なんですよね、だから次男坊から下はもう、踊りの先生とかね、会社さんとか、印刷業をやってる人とかね、
うん、
まあ、下の方は下に行くとまた警察をやってる人もいたし、ね、
でもある意味あのご長男もお父さんもある意味では極めてたわけですよね、極道ですから、道を極めてた。
親父はどういうわけでこういうのが任侠の世界に入ったのか私も聞いたことはないけどね、
そうだね、100日目で死んじゃってればね、
そうそう、聞いたことはないけど、まあ結構いいことをしたことはあるらしいですね、
なるほどね、
だから自宅の、まあ、近所の人にいろいろ聞くとね、うちの親父のことは初市って言うんですけどね、伊藤初市、初いっちって言うんだけど、
うん、
初いっちゃんはいいことはいつも人とばいということで長崎弁で言ってましたけど ね、
なるほどね、
でも意外と大物だったんじゃないかな、私人形の世界でトップ切るっていうのは
結構長崎でも、
やるよりはよっぽど、
県知事を襲った人ですからね、
あ
の当時のね
県知事を襲った人だな、
そう
な
って
皮肉だね、
それで逃げてる人だから、逃げて満州に逃げて、で戦争が勃発して、結局軍属として引っ張られた、
なるほどね、
無理やりに引っ張られた、ね、
つまりお父さんは思想的には左かなんかだったのかな、なその県知事をロソ
それはどこがどこまでどうなってるのか、私としてはね、そちらの方はもうゼロで、私は知りたくもなかったし、ね、成長するたびにそういう話を聞いてるときにね、嫌味がさしてね、
それで、
で自宅に行くとあの若い衣装がゾロゾロしてるでしょ、ゴロゴロしてるし、
でも結局だとお父さん死んじゃったのに誰が面倒見てたの、
だから
姉子ですよ、
姉子かおかんか、
お母さんとおじさんというね、今
すごいですよ、お母さんは、
ね、
やっぱり厳しかったですか、
半端じゃないです、
半端じゃない、叩かれたりとか、
もう私は喧嘩させられて、喧嘩する相手がやっぱり7、8人いる、私一人で叩かれる、そうするとね、その子たちの一人一人の一軒一軒にさ、おくるみ一緒についていくわけですよ、一人一人呼び出して1対1で喧嘩させるわけですよ、
伊藤さんはどっちに、お母さんにお父さんに、
顔はおふくろに、だから性格もおふくろになんですよ、今こうやってね、今私の、奥さんと結婚してから少しは穏やかになったかなっていう感じで、
お母さんはでももう亡くなられてらっしゃるんですよね、
亡くなってもう8年になります、
でもつい最近までじゃあ
5年で、
長崎ブラジルにも、
そう、いや東京です、亡くなったら東京です、
あ、
はい、長崎にずっと住んでたのを、私は大きい会社の画家として契約していったでしょ、その当時に、おふくろ一人だったし、それで東京に呼び寄せて、で生活したんだけどね、一緒にね、
なるほど。
そうなんだ、はい、その辺の話もじゃあ時間を追ってまた聞いていこうと思うんですけど、まずそうしたら長崎でそういう、まあ、家庭で育てられて何歳で日本を出たい出ようと思ったんですか。
私はね、うん、実際の時に、うん、私のおじが絵描きさんでね、
あ、おじさんがやってられたん
です。おじがまあ、うん、結構日本でも、うん、売れてる、
うん、なんていう方ですか。
野田竹太郎っていう方、
野田竹太郎
ってね、うん、軍隊の絵だけ兵隊さんがこう満州から帰る時とか負傷して帰るとかね、そういうのはそう大砲を撃って軍艦を愛したとかそういうのを描くんだけどね。
野田さんってことはじゃあ、うん、と伊藤さんのその
お母さんの
おば、
私のおばさん、
うん、おばさんの旦那、
だから私の親父の妹ですよ。
その旦那さん、
旦那さん、
うん、血のつながりはない
ないわけです、
うん、
そのおじさんがね、うん、250キロ足らずのおじさんでね、うん、大きいんですよ。
それで座って寝る、体重が250キロ、
座って寝る人
は
寝れない、そこについて寝れないんですよ。体が
250キロ、そこそこ相撲
背が、ね、背が低くてね大きいわけ。それで私はそのおじいのところで絵が好きだったもんだから、
長崎、
そう、で長崎で絵の勉強し始めて、
うん、
そしてまあその頃から私はね、うん、東京に出てね勉強したいなっていうのが目的で、
はいはい、
新聞配りをやって上官有官をやって小遣い銭を貯めて、
うん、
ね、
うん、
貯めてたわけですよ、
はい、
で16の時に、うん、やっぱりおじのところで寝泊まりしてたんだけどね、
あ、なんじゃもうお母さんの姉子のところは出て、ね、
もうその時まあブラジル語で言うとグラサドデオシンだけど、髪に助けられたという感じで、
あ、
それで、うん、そこを出てね、
うん、
そこでずっと16歳まで生活しましてね、
うん、
でその当時に私は空手柔道も勉強させていただいて、
うん、
だから、柔道三段を取ったのはあの頃16歳で三段取ったというのは私は2番目らしいですよね。
16歳だ、そうですね。で
空手は2段取ったわけですね、
うん、
その後に三段を取りました、うん、
それで16歳で東京に出たんですか。
いや、16歳で私はね、うん、イタリアに私は当たったんです。
当たったんですか。
いきなり東京に出ようと思ったのが、
いや、東京が目的だったんだけど、
うん、
新聞雑誌を見てる間に、うん、イタリアに、うん、そのエアブラシ、
あ、
エアブラシ その機械的な絵を描く、
はい、
宣伝文字っていうのがたくさん出ましたね。
へ、
アメリカでエアブラシを使ってるから人物を描く、
はいはいはい、
エアブラシ写真的に描く、ね、うん、カラーで、うん、まだ白黒の時代だったからね、
うんうん、
で私はあの商業的なものに興味があって、
うん、
でイタリアにそれじゃ行ってみたいなと思ってね。
でも16歳って言ったら中学校卒業してすぐか。でもその頃ってまだ自由渡航じゃないでしょ、う
ん、昭和、自由渡航じゃない
です。昭和二十何年でしょ、うん、そう、お金だってイタリア行くなんてすごい金額でしょ、うん、
結局私はね、
うん、
6年半ちゅうものお金貯めてたわけですよ。
その10歳から16歳まで毎日新聞配達してて、
毎日新聞は配るし、夏休みになるとアルバイトはやるしね。
なんで、
あの水泳してね、
うん、
サザエを取ってきたり、伊勢エビを取ってきたり、
あ、
ね、
はいはい、
あのそれとかあのアワビを取ってきたりして、ね、
うん、
結局商店街に売るわけですよ、
はいはい、
うん、そういうことが好きっていうよりもね、目的を私は達成するっていうのがもう第一の目的で、う
ん、なるほど、
もうとにかく赤字で取ってたわけですよ私はね、あの頃から。今でも同じだけどね。それであの頃、まあ、イタリアに行って、
うん、じゃ自分のお金で行っちゃったわけ。
そうです、
10歳から16歳、
すごい、
いくらぐらい貯めてたの当時の
金で。もう金額にしては私も忘れましたけどね、
うん、
あの当時の。もう今はもう70歳になるとねボケちゃってね。
いやいやいや
金額とか、
でもイタリアに行けるぐらいの飛行、何で行ったの。イタリアの
船ですよ。
あ、船ですか。
船ですよ。45日かかりましたよ。
で知ってる人がいたわけじゃない
んですか。
どっかって、じゃあもう
結局半端の英語を使ってて行ったわけですよ、う
ん、でも姉子のお母さんとか
はもう私は叩かれました。
どこ
行ったんだ、うん、私がイタリアに行くっていうことを言った時に、こバカだれ、こや不公明って叩かれましたよ。あんなに叩かれたのが初めてですね。
うん、
もう頬べたが本当真っ赤になって腫れるくらい、
それ何年間行こうとかそういうのは決めてた
んです
か？
いや決めてませんね、うん、私はまあ一応1年が学校の許可だし、
うん、
で学校に入れるかもわからないわけですよ、
うん、あ一応イタリアの学校になんか手紙は出して、
そうそうそう、許可書を着て試験を受けないといけない、
あで
自分が書いたものを見せない、
見せなきゃいけない、うん、
16歳だしね、
うん、
でまあその学校があのローマ市が市営の学校なんですよ、
うん、
で専門学校で世界あらゆるからあらゆる国の人たちが集まってるんですよね、
うんうん、
だからチェコとか、
うん、
あフランス、イスパニア、ね、うん、そういうの国の人たちがアメリカの人たちとか集まってるわけです、
うんうん、
で私が、まあ、まあ日本から来たっていうのが一つは私としては得だったわけですね、遠くから来てるっていうのが、
ああなるほど、
で家の方もしっかりした絵を描いてたし、
うん、
やっぱりおじの手伝いがあったもんだから、
なるほどね、
全て OK で入った
わけです、何年ぐらいいたんですかイタリアに？
1年だけです、
修
行は1年だけ、
うん、その後どうしたの？
その後はね、私、仲間に、
うん、
スペインから来た生徒と、
うん、
フランスから来た生徒、
うん、
アメリカから来た生徒たちがね、
うん、
すごく私のことを歓迎してくれて、
うん、
で親父さんたちが皆さんのこと親父さんたちが、
うん、
それぞれ学校持ってるわけですよ、家の学校持ってるわけ、
うん、
でそれ子供たちを派遣してるわけですよ、
うん、
でその子供たちが、
うん、
はっきりした勉強ができなくって、
うん、
で結局私が優等生として卒業したときに、
うん、
私は賞も大きい賞もあそこでもらいましたし、みんなが私のことを尊敬してくれて、
うん、
でイタリアを出た段階でスペインのお友達が、
うん、
ぜひ私の親父の学校に来てくれって
言
って、私は8ヶ月間、
はい、
スペインの契約で学校に行って勉強したわけで、はい、勉強しながら私も教えてるわけです、
もうプロになってるわけです
よ、ね、
17歳でも
17歳でプロです。
友達も同じ年ぐらい？
同じ、スペインは同じでね、
うん、
その後に契約が済んで、
うん、
あのフランスに私、
うんうん、
フランスの人は私よりあの頃5つ上で22歳の女の子でした、
ね、うん、
でそこでもやっぱり8ヶ月
でね、
それでそこを住んでニューヨークの方で、
うん、
だいたい8ヶ月やる予定が6ヶ月だけしかおりませんでした。
なんで、
何ていうかな、経営の仕方が悪いし、
ニューヨークは、
うん、ニューヨークの生徒さんたちの態度が悪い、
あ
日本人をバカにしたようなやり方だったし、
うん、
私もこういうのは大和魂を持っている男だったし、
うん、
そんなとこ俺らこのバカレガーっていう感じで、
でどうしたのどこ、
私はもうすぐ出る覚悟で、
うん、日本帰ってきた、うん、
いやそれでホテルに帰った時に、
うん、
いろいろアメリカに住んでる生徒さんたち6人が私を訪ねてきて、
うん、
いやホテル代とか、
うん、
授業料みんな払うから余分に払うから、
うん、
ぜひ教えてくれ、うん、
お
それでまた4ヶ月間私は教えた、
ニューヨーク
その学校じゃないところで教えたの、
ホテルの中で、
ホテルの中で、
それを終えて日本に帰ってきて、
うん、
それでまあ近所のと人近所のところで樋口さんという方が、
うん、
ブラジルから帰ってこられててね、
それ長崎ですか、
長崎です、
長崎、じゃあ
その時に、
うん、
もうブラジルの国は変わっちゃう、うん、あんたのように絵を描く人は本当に儲かるよって言うわけでね、して、
うん、
そんな人を見たことなかよっていうわけですよ、
うん、
ね、
うん、
で私も冒険心が強いもんでね、
うん、
よしそれじゃあ同じあれだったら南米にまで行ってみるかっていう感じで、うん、まだパスポートの期限があったしね、
うん、
行ってみるかで6ヶ月の許可を取ってきたわけですよ、私
じゃあ自由とこ、
そう自由とこです、うん、あの頃はね、
はいはい、
うん、
そうしたら
また結局それでもやっぱ親の確認がいるし、
うん、ああそれまだ、16、17、18、19、
17歳ですよ、
17
歳、だブラジルに来たのは18歳、
18歳
です。
あれでも一回長崎に戻った時お母さんまた怒られなかったんです、
いやもうその時怒ってくれませんでしたね、
もう好きにしろと、
サンパ24、2年間ぐらいイタリアとスペインと、
もう2年、
アメリカ2年、ちょっとそれでニューヨークで、イタリアで1年やってたから3年経ってるから16、17、18、19歳
で、19歳になりかけですよ、
なりかけでブラジルにまた来たわけだ。
そうそうそう、
あ今度は何年ぐらいとか
いや、ただ私の目的は折れるだけ、うん、でどういうのが国かを知りたいというのと、
うん
ね、である程度 の, そ の, あのエアブラシを使った家は、うん、イタリアからイタリア、フランス、いろいろところを知ったものを持ってきたわけです
ね。なるほど。
でそれを見せてあげて、
うんまずどうしたんですか。知り合いはその
知り合いっていうのはね、その
おじさんだけ、
菊池さんのおばさんだけですよ。
ずっとサンパウロ。
そうサンパウロでね、野菜を売ってた方でね、シェアザで商売して
た方で、
中央市場
で娘さんがね、そういうのはプブリシダーで広告会社の隔通りって言ったら編集の方をやってたから
、ね、隔通り、はい、
それがその隔と隔さんをやっとったところが、ノルトン・ブブリシダーチってブラジルでもまあアメリカ系の航空会社なんだけど、そこにちょっと行ってみたらって行ったらもうすぐ OK ですから、
すぐに仕事はゲット
した。まあ、その前にいろいろ私も個人的なものがありましてね、いろいろちょっとした喧嘩があったりして、
日本で
ブラジルで、
ブラジルも喧嘩した
んですか。なんで
それで、あるところ男が行くところに行って、で友達と
夜の、
私ブラジルにね、知恵が住んでて、
おじさん、おばさんね、
おばが住んで
て、おばさんいたんだ、
はい、いたんですよ。
それはどういうおばさん。
私の親父のすぐ下のおばさん。
移民してたの。
そう、それも私知らなかった。
知らなかったんですか。
なんで
知らなかったんですよ。で私はブラジルに行くって言ったのは初めて知ったわけ。
じゃその人はもう伊藤さんが生まれる前にこっちに来てたの。
来てる。
あ、ほんな戦前に来られてたんですかね。
戦前です。それで、おばを訪ねて行って、3日目に向こうで喧嘩が始まって。
誰と、おばさんと、
いやいやいや、花町に。
花町に。夜の
町に。花町にね、私の知り合いのやっぱり日系関係の人だけど、ハンパを使う日本人だけど、それはハンパの日本語を使う。
あ、はいはい、ハンパの日本語を使うね。はいはい、
結局二世だからね。
あ、はいはい。
それで福島の方なんですよ。ズーズー弁を使う方で。
要するにそれは、じゃおばさんの息子。
違う。お友達なんですよ。おばのお友達の息子。
息子ね。はいはいはい。
それでその花町について行かれて、うん、私の国はこういうところがあるよってところで、そこで彼がやっぱり遊んでる女の方との間に、
揉め事が起き
た。揉め事というよりも、それを、その女の人を信用している、尊敬している、カーボイが来ましてね。
ブラジル人ね、カウショ。
そのカーボイが、喧嘩を売るわけですよ、彼に。で私は外にいたわけ、まだメノールだから、18歳だから、ね、19歳でしょ、だからもう外にいて、そしてまあ彼も半端の英語を使って「ヘルプ」ということを使ったから、まあ、そこをって言ったら私は分からないけどね、裏にこっちの、それで「なんだ」ってここで言ったらやられてるわけですよ。
どっちが、
彼が、
その日系の人がやる、
日系が、
そのカーボーイたちに5人
が入り込んで、蹴るを殴るでやって相手を怪我させるで、その場で警察に逮捕されました。私
は
助けに行って、
相手は5人いるでしょ、それでみんなこの、まあ、日本でいうと何ちゅうの担当でも、ブラジルの担当はね、だいたい70センチあるやつ持って
る。発砲みたいな。
担当ね。
あれ、まあ、私たちの訓練の中であんなのは簡単なことだったしね。
怪我はしなかったのと。
私は怪我はなかった、ね。相手の方が一人は失明する。腕は折るし、あばらは折るしね。結局それを弁償しないといけないでしょ。うちの若からすごい
怒られ
ましたね。
どうしたのそれで。
それでその時にその現場に軍隊のそのお偉いさんがいたわけですよ。そのやり方は何だっていうことを見てるわけですよ。それですぐに私はまあ日本語で言うと牢屋ですね。牢屋の警察の牢屋にいた時に、そこの軍隊のあと一つ上のお偉いさんが訪ねてきたわけです。私は英語しか喋れなかったから、ポルトガル語は分からないし、で英語でやり取りしたわけです。それは何だって言って、これは 護身術でその空手で極真の護身術だってことを教えて、うんうん、でこういう技だってことだ、うん、さあお前軍隊に来て、
うん、
そしてお前
を教えてくれ、
教えてやってくれということで私は無理やりについていく。
どうやってられたのそれで。
それであの頃ほら、うん、軍隊が出権を、ま、持ってる時代だったから
、うん、軍事政権だよね。そうそう、うん、
でも警察もハッハッハッでね、うん、教えてくれた。
じゃあしばらくは喧嘩のおかげでその空手を教えて
生活、教えながら、うん、私は家の勉強もしながら、
絵の勉強ね、
で、うん、おばの近くで、うん、なんちゅうの、いろいろ市長さんの絵とかね、いろいろな人とパゼンデールの絵とか描いて、
うん、あ、それは顔写真、まあ肖像画みたいな
専門だから、それも
エアブラシでね、うんうん、
だから人物画を描くのっていうのは私専門です、う
ん、なるほど、
人物画と私は機械を描くことが専門なんですね。
はいはいはい。それ何年ぐらいずっと続けてたんですか？
1年半。
でその後どうしたの？
1年半して、うん、結局自由の身になったでしょ。う
ん、あ、自由の身
になったから、うん、それからの散歩が出た。
で、ノートも。それはどこの話？
それ田舎の前。ポンタポランチってね。
あ、ポンタポラン。
ポンタポランチってブラジルとね、うん、パラグアイの境にある。
国境ですね。はいはいはい、南マットグロッソのドラードスからね、
100キロぐらいの。おばはそっちの方に住んでた。
いやいや、おばはね、そこから600キロ手前の町、うん、バストスという町があるでしょ。
バストス、はい。
あそこすぐ近くにね、パラポランチという小さい町があるんですよ。うん、電車がまだ、あの頃汽車が通ってた町なんでね。そこに住んでたわけね。
なんでそんなポンタポラなんて、もう、国境に600キロ離れたところで、
軍はあれですね、結局そこは軍隊駐屯地として、私は勤めないといけない。
ああ、そうかそうか。いや、そこで軍がここ、お前ここに。
結局そこで私は2世として、うん、国籍をいただいたわけですよ。
なぜ1世なのに2世になったの？
結局2世というか、国籍外国人じゃなくて、もブラジル人に帰化されたわ
け。あ、勝手に？勝手
に？結局ね。うん、テクニックとしてやるには、ブラジル人じゃないといけないっていう法律があの当時あったのよ。
ああ、いうね。
軍国主義だからね。
そしてでも、有無を言わさずですよね。
軍、アメリカ、ブラジル人。
もうすぐ言わせないわ。だから、まあ、軍隊として私たち、まあ、早く言うと、
1年半。
サージェントとして、給料もないながら、うん、いい思いはしました、
ね。で、1年半で許してくれたの？もう
普通は1年なのよ。
あ、そうなんだ。
半年もと
呼ぶに働いて、ね、うん、でその後はどうされたんですか？
そしてすぐにサンパウロに私戻ってきました、
ね、うんうん、
でサンパウロで、うん、やはりそのアゼンシャ国主題で結局広告会社で働くことにも決まっとったから、
あ、あそうだったんだ、うんうん、
決まっとったから戻って仕事し始めた、
うん、もうじゃあ軍隊はやめ、軍人やめて、
うん、うん、まあ軍人はやめたって言ってもね、うん、サージェントの許可をいただくと、うん、まあ、日本語で言うとどういうのか、どういうか私は忘れたけどね、うん、結局セグランシャナショナルといって、うん、結局保護部隊の一員として登録されるわけですよ、うん、それといざという時には私は
行かなきゃいけないんだ、
まあ、国軍というかね、はいはい、ですか、
でそれがない時はもう自由な仕事をしてい
く、そうそうそう、平和の生活やっていかない、
じゃあサンパウロで広告代理店、広告会社でどのぐらい働かれたんですか？
広告会社ではね、その会社で3ヶ月やって、
うん、
自分で一人でやるともっと儲かるんじゃないか、
あ、会社立ち上げたんだ、うん、
結局私はね、イタリアでやった、うん、ことがためになったんですよ、
うん、
私は6ヶ月目に、ね、お金がなくなったって、
うん、イタリアでね、うん、
で日本の姉子に手紙を送ったんだけど、
うん、
手紙が行ってお金が送ってくるまで3ヶ月かかる、
はいはいはいはい、
船だから、
うん、
その当時に、うん、公園に行って人相画を描いて、
うん、
で結局学費を払うことと食事をすることを覚えたわけですよ、
はいはいはい、
それも同級生のチェコの女の子を教えてくれて、
うん、
やろうよってことで、
うん、
で彼女がお客さんを呼び寄せて、
うん、
で私は描くって感じ、それが一つの商売の元だ、でサンパウロに私を移転してからも、
うん、
そのやり方でやり始めて、
どこでやったの？
だからノートン・プブシダで 3ヶ月私はやりましてね、
あの会社、
うん、だからアメリカ系の
広告会社
で3ヶ月やって、で個人でやるともっと儲かるんじゃないか、
うん、
たら あちらの方が私に一つあのサロンをね、うんうん、与えてくれて、
部屋をね、
うん、私たちの仕事を専門にやってくれて、その後はあなたが好きなことをやってくれて、
うんうん、いやでもやっぱ実力があったんですね、うん、
これだけじゃなんかね、うん、私も片思いが狭いなという感じで、
うん、
それでどうかなって言ったところで、うん、私の昔の知り合いの人が、
うん、
ピネルスにこういうのうちがあるからお前こうか
って、うん、
彼の名前で借りたうちを私はまた続いて借りて、
うん、
でそこで私は商売し始めた、
うん、どういう商売、
そこで私の名前を入れた石通帳伊藤帳の名前を入れて、
うんうん、
そこで、うん、広告会社を始めた。
あ、じゃあその働いてる広告会社を辞めたわけでもないの、一応辞めた、
うん、辞めたっていうか私はフリーだ、もうフリーとして働いて
た、ね、あ、そうかも、フリーだ、
フリー
の、
フリーとして働いてたから、うん、私は、まあ、自分で会社を開けて、
うん、で受けようような形にして、ね、
そちらの仕事も受けよう、
はいはい、
であらゆる会社の広告も受けよう、うん、だからブラジルではいろいろその
広告で
広告会社兼、
うんうん、
デザイン関係
ですね、うん、じゃあ20代前半で会社を開けたわけだ。
そうですね、会社を開けたのが、私が開けたのが22歳です。
すごいですね。でそれからずっと、いたわけじゃないですよね、いろんな国行きましたよね、
うん、それはね後ほど、うん、私がいろいろな国に行ったというのは、
うん、
私がね、広告会社に乗って4、5年した頃に、
うん、
私たちは写真関係もやり始めたから、
絵
だけじゃなくて、
うん、
そうすると大きい会社の、うん、広告何ちゅうの、うん、出版会社なんか、
はい、
何ちゅうの、うん、
写真そっくりに描くんだよね、油絵、うん、ね、
写真、私はカラーを、うん、カラー写真が向こうは欲しいわけですよ、
うん、
カラー写真のいいものがなかった時代だったから、
あ、そうです、
結局白黒ずつしてカラーにしてあげたり、
うん、あ、人工着色
とか
ね、
結局そういう場にしてあげたり、
はい、
で時代が進むにつながってカラーに移ったでしょ、
うん、
でカラーも私たちは続けて移すようにして、だからまあ私は名前言いませんけど、
うん、
出版会社、まあ、ブラジルでも一番大きい出版会社で、
アブリュー？なんで？
そんなに吐き割れると困
る。
そこでやっぱり私あの、まあ、一雑誌 の、 そのファッション関係 の、 あの写真を写真表ずつ毎日つけ出して
た。儲かったでしょ。
いや、も
うお金をね、数える時間がないぐらいに儲かりました。だから
結婚は？
結婚したら25歳で、こちらの2世の人と。私の結婚いとこ同士なんですよ。
あ、そうなの？そのじゃあ、うん、チアの、
チアの一番その娘と私結婚した。
あ、
へ
え。で結婚して22年間の結婚を、うん、別れましてね。
うん。
新しいお母さんもらったのが、うん、今現在私のそばに
いる、
素晴らしい。
伊藤さん、お子さんはいらっしゃるんですか？
三人います。
3人。
で三人いて、もう日本に、まあ、ブラジル語だけで。ブラジル語と英語を喋ってたんだけどね、
うん、
ある会社に私も呼ばれて、この会社のことも私は発表できません、
うん、
どうすないと私はフリットしてあらゆる会社でやってたから、
うん、
で20年契約で大きい会社に行きました。
あ、日本にね、あの某車の会社ね、
まあ、某車の会社に行きました、
はいはいはい、それは、うん、とずっと本当はじゃあインスティテュート等で自分で個人でやってたんだけども、何歳の時に言われたんですか、そのこっちの現地の。
だからね、何歳って言ったら40、だから19に23を足してください。19足
して
23。42ですね。
42ですね。
はい、じゃあ、その間ずっとブラジルにいたわけだよね、もう初
代。私はね、だからこっち、ブラジルを辞めて出るときには、
うん、
私のスタジオは37名使ってました。
37
名の中で27名は絵描きで。うん、で他の連中は印刷所も私持ってたから、印刷所と写真関係、
写真関係の、
でデザインアニマードも私はコマーシャルに作ってたから、その関係の
方を
やってたから、37名使ってました、
ね、それ閉めて日本の
企業、それを閉めるのに、ね、私も本当涙が出るぐらいのあれでしたね。
でも なんで閉めたの？そしたらそちらと
やはりね、その某会社の金額がね、すごい金額だったんですよ、
ね、 提示してきたのが、
ね、それはやっぱ向こうのやっぱデザイン関係の方やってくれと、うん、
誰かちょっとね、その当時に某会社のデザイナーが、うん、あれドイツ人がやってたんだけど、ブラジルでアレマンチュンだけど、
アレマン、はい、
そのドイツ人のいい絵描きだしよ、
うん、
やっててテーブルの上でね、うん、心臓前で亡くなった人なんですよ。で当時ブラジルにもその支店を開けた、うん、その某会社が、
うん、
世界を探してたんですよ。
世界中でね、要するに今だったらばコンピューターとかで綺麗に車の設計とか内部のやつをかけたんだけども、それがその当時はコンピューターがないから、エアブラシとか写真そういうデザインで表して、それは何に使うの？パンフレット設計図？
パンフレットとかパンフレット、まあ、結局、まあ、ブラジルで言うとポントデベンダー販売関係に使う、広告関係に使うのと、
つまりこういう立派なエンジンですかっていう、
そうメカニックの人たちがどのように分解してどのように組み立てるか、一般的な人もどういうの機械が入ってどのようなアングルでどういうものが入ってるかというものを立体的に書かないといけない。だから半分切り取ったがダメとか、そういうものを書かない。
それって1900何年頃に行ったんだ。
だからそこにまた走ってく
れなきゃ。
だから30年前としたら大体まあ1975年ぐらいね、
うん、日本に行ったわけだ。
日本に行ったのは42歳に行った。
うん、それってそのじゃあさ、船に乗って移民してきた時以来、それとも間に 1,2 回
いや日本には行ってません。
行ってなかったんだ、
うん、その他のところに行ってるのね。だからその頃は私がよく行ったのが、
うん、
あの写真関係やってた時には、うん、まあもちろんブラジル、うん、南米中部行きましたね、
うん、
モデルさんを使って、
うん、
そして遠く行ったのがイタリア、フランス行ったところね、うん、私が行ったところにモデルさんを連れて行って、
うん、
こういうところがあるからということで撮影したり、
うん、
まあそういうところですよね。
本当に忙しいですね。撮影カメラもせないかん、絵も描かないか
ん、うん、私はねもともとカメラとかはやったことなかったんだけど、
うん、
プロを雇ってたってたけど、
うん、
ブラジル人の怠け心っていうのがあるでしょ、うん、それでいざっていう時に来ない時はあるわけですよ。それで私も一生懸命覚えたわけですね。日本人はみんなインテリーですよ、
うん、
すぐ覚えるっていうのがいいと、いいところと私は思いますよ、
うんうん、
それで私もかけながら見ながらちょっとテストしたりして、
うん、
覚えていったわけですよ、うん、それをまあ利用して、
うん、でも42歳で久しぶりに日本に帰って、それこそ任侠の姉子のお母さんとか、
喜んでくれましたよ。
被爆したおばあちゃんはまだ生きてたんですか。
そうそう、みんなまだその頃は生
きてない。ご健在で、
うん、
で喜んでくれた。
そうです。
日本はどちらに戻ったんですか。長崎じゃないよね。
いや、
某会社の、
私はやっぱり某会社のあれで寮に入りましてね。
愛知
最初はね。
何どこ
に。いや、私は東京都内、千代田です。
東京
都内の千代田のね、
千代田区ね、
うん、
に入って
マンションの方に入れられましてね、
うんうん、
そこにはみんなもう重役連中と、
うんうん、
結局設計関係の親分ですね、
うん、
がいるわけですよ、
うん、
6家族、
うん、
でそこに入りました、
ね、何年契約で行ったんですか。
私は20年契約。
じゃあ42歳で言ったら62歳定年まで日本ってこと。で20年いたの。
23年、辞めてからまだ私はいましたからね。
じゃあ65歳までいたの。
そう。
じゃあ5年前まで日本にいたの。
そういうこと。
なるほどね。
でもブラジルに来て働かなくてもいいぐらいの年金とお金はもうどっさり。
それもね、私はほら国籍はやっぱりブラジル人だから、うん、年金を受けるっていうよりも、
うん、
会社の、
うん、
まあ会社 の、 その、うん、まあ、ブラジルでいうフンドでガランチアをもらうという感じですよね。
あ、じゃあ一時金で全部もらってきたんだ。そんなの別にブラジル人でも年金にした方が良かったじゃないですか、
うん、今思えばそう思ってるんだけどね、
うん、
今思えばね、
うん、
でだから今私としてはブラジルのブラジルもほら今ドルは下がってるから良くなってるけど、
うん、
ブラジルのドルが上がってくれればね、
うん、
原爆の被爆 の、
うん、
あの援助金も大きい金が来るんだけどって思ってますけど、ね、
うんうん、原爆被爆の方に入ったのはいつからですか。
私は入って、まあ、ブラジルのブラジルでは今まだ1年 宇宙にちょっとしか出てないわけですよ、
うん、そうなんだ
海外の方はね、
うん、
それまでは日本に私が戻った時にはずっともらってます、うん、
国内はね、
大丈夫、それで帰った時には私は被爆 手帳を取ったわけですよ、
うん、
まだお風呂も元気だったし、おばも元気だったし、
うん、
あれにはちゃんとした保証がないと、
うん、
もらえません、
はいはいはいはい、
で私は8つの時だから、
うん、
まあ、もちろん国殺と一緒だから、
うん、
もう何も文句もないし、ね、もらったわけです、うん、
日本でのその23年間の生活はどうでした？
いや、私は素晴らしいと思いますよ。なぜかというとね、某会社を辞めた時に、
うん、
もう辞める前から私はもう家の方はやってたから、
うん、
でずっと某会社の、うん、支店オープンの時には私は両方語ってくれ
た。結局でもその23年の間には最初は伊藤さんがもう本当に必要できたけれども、コンピューターは出てきちゃったし、写真の技術もどんどんアップしていったから、うん、その伊藤さんの本来頼まれてた仕事っていうのは減っていっちゃったわけですよね、
うん、減ったけど、うん、ある某会社たちは、
うん、
まだその決まってない絵があったわけですよ、
うん、
そうすると私の方にやってくださいってこと
だったんです、ね、うんうん、じゃあずっと23年間仕事は
あり続けて、私はやっておりました。だから
何だよ、トヨタって言っちゃダメなの？
ん
トヨタって言ったら
名前言ったらダメです。
なんで、
うん、どこどこって言うことはできないね。私は妨害者で言う。
妨害で、
うん、
それでじゃあこの23年間それで働いてる間、お母さんも一緒に、
そうそう、母親は私のところでおりましてね、
てて、うん、
で途中でお袋はちょっと脳充血で倒れましたね。ちょっと不自由な体になって、はい、で私のうちでずっと生活してましたけどね。
伊藤さん一人で行ったの？まあ、あの奥さんとか子供は、
うん、みんな一緒に住んでて、
あ、連れてきたの日本に？
そうそうそう、みんなもうなぜかちょっと20年契約だから、
そりゃそうだよね、う
ん、私はブラジルにある程度の資産持ってたから、
うん、
それをもう、まあ、ブラジル語で言うとプレスでバナナって言って、
うん、
結局ただ状態の値段で売りつけて、
うん、ああそう、
それをもそのお金も隠して持って行ったって感
じ。ああ、はいはいはい、じゃあもうほとんど日本で生活するっていう感じ。
そうそう、もう20年っていうあれだったらもう日本で隠居しようかっていう気持ちが強いからね。
子供さんだと日本語の方が強くなっちゃったでしょ。
それでもう日本の男性と結婚して、
あ、
うん、もう孫も7人私はいます。
日本に？
そう、日本に7人いますね、うん、でだからもう日本の生活がみんなほら、
うん、
あれですしね。
でなんでそのまま日本に残らなかったんですか？
そこが問題なんですよ、
うん、
私はやっぱりほれ前のほれ母ちゃんとの一冊がいろいろあって、
うんうん、
別れたでしょ。
どこで？日本で別れたの？
そうそう、日本で別れて、
うん、
日本で別れて、
うん、
日本で別れて、うん、なんちゅうの、うん、そこなんか意味があるとね、日本で別れて、まあ、
うん、
私はスペインに行ったわけですよ。
なんでまたスペインに？
私が働いてたところの大会社の仲間が、
うん、
あちらの方の避暑地に住んでるわけです。たくさんの人が、
うん、
約72家族かな、76家族が住んでるんですよ。
それは日本人に？
そう、日系関係。いや、自分で某会社の人とか、いろいろ会社のお偉いさんたちが引退して住んでるわけです。
ああ、もう避暑地になってるんですよ。
シダディ・デラ・ソウルって言ってね、太陽の町って
、うん、あの、アフリカに近いところの、うん、海が。
バルセロナからね、
うん、
バルセロナからだいたい3時間半ぐらいかな。
そこに、まあ、じゃあ日本人のその辺のグループというか、たまたま知り合った人たちがみんな、その
うん、私は、うん、まだトヨタに、まあ、トヨタ中国で行ったけどいた頃に、うんうん、そこを辞めたあのイージェンエロ、うん、イージェンエロがね、
うんうん、
こっちに来たらいいんじゃないかってことで、それで行くかっていう感じで、じゃ
それは仕事をしに行くんじゃなくて悠々自適の年金生活をスペインにしてしようかなと思ったわけ。伊藤さんは？
いやいや、私はもう外国に住みたいっていうのが大事だった。
日本は嫌だったんだ、
う
ん、
もう同じかっていうとね、同じ空気を吸いたくないっていうのが目的だった。前の母ちゃんと22年間の間のね、
いろいろあった
から、ね、うん、あれがねあってお互いに我慢し合ったけどね、その中でやっぱりそういうことがあったから、
うん、
それで まあ、スペインどこでもいいやというのが一つだ、最初はね。
ブラジル戻ろうとは思わなかったの？
全然。
なんで？
それは全然思ってなかったね。
その時は、
その頃はね。で、まあ、ブラジルにある程度のものがあったから、それをまあ片付けようというのが目的。
ああ、じゃあスペインに行くためにブラジルに残したものを片付けにだけ一人で戻ってきたわけ。
そうそうそう。
おお、そしたらどうして？
うちの、なんちゅうの、おいごたちがね、前の母ちゃんとの親戚関係のおいごたちが、まあ、おじい、ここで仕事したら、って言うもんだから、そしたらみんな私の知り合いが仕事持ってくるわけですよ。
ああ、過去のね、
広告会社の知り合いが、これやってくれ、あれをやってくれって。それやってる間に材料が、その、なんちゅうの、岩橋の材料とかいろんなのが足りないわけですよ。で、またスペインに、手紙、電話かけて送ってもらって。
エアブラシは世界的にスペインが一番いいの？うまいの？
いやいやいや、もうエアブラシはね、やっぱりいいのは、まあ、日本でもいいエアブラシの絵描きがいますしね。
道具は？
道具はやっぱコンプレッサーを使って。
って言ったらば、どこの
道具はね、やっぱりドイツ製が一番いいですね。
ドイツ製。
で、私もやっぱりドイツ製のエアブラシ持ってるけど、まあ、うちの、今やってるスタジオが、エアブラシを使って、キャンバスに描く絵、それでまあアクリリックのインクを使って描く絵を、私は今私のスタジオで生徒がたくさんいます、教えてますけどね。
で、まあ、じゃあおじさんやってくれよっていうのに引っ張られてスペインに行かずにブラジルで始めちゃったわけ。
そうそうそう。でそれが、私もブラジルにだいぶ慣れてくるし、23年間ブラジル住んでいた時にはブラジル語しか喋ってなかったのが、自然にブラジル語が出るようになってくるわけね。
あ、日本語
ね、23年住んでるとね、ブラジル語出てこないのね、分かってても。
最初ね、日本にずっと行っちゃってるとね。
それで、やはり4、5年はかかりましたよ。
じゃあ、ようやく今頃
が。今がね、ちょうどだからこうして。
油が乗ったポルトガル語に。
だから、日本語を話す自体がちょっとおかしいぐらい今は。
あ、そう。
出ないですね。
今生徒さん周りブラジル人ばっかり。
もうほとんどがブラジル人。だから非日系人、ね、来るのは非日系人だけですね。で、非日系人にも私は日本語で喋ります。だから今は。それで日本語の勉強が分かるように。なぜかちょっと、結構日本側の勉強してる人、住み家の勉強してる人がいるからね。そう、その方には私は日本語で話してます。
伊藤さんさ、ほら、なんかあの、息子さんの話があったじゃん。日本に置いてきたのは娘2人だったんだっけ？
3 人。
娘3人っていうのは、じゃあ、その、1人の子供はカウントされてないのね。
そうか。そういうことか。そういうことを聞かれると困るんだよ。
いいじゃん。まあ、話面白いじゃん。
いやいや、まあ、それは、
それはね、それは私はまだ、あの、ブラジルで、航空局やってた頃にね、チェコに行って仕事することがあって、チェコソロバキアに行ってね、チェコのね、プラハ、プラハに行って、仕事してる時に。
それもやっぱり広告？
広告ですよ。ファッションのモデルさんたちを。
ああ、さっき言ってた、連れて行くってやつね。
で、そこで、ある会社の広告の絵を作ってくれないかっていう、ある会社から頼まれたわけです。それはね、実際に私たちには全然関係のない仕事なんですよ、早く言うと。何かというと、そこの会社というのがね、早くて、今のこちら、あのスーパーメルカーズのようなもの、スーパーのような会社なんですよ。それで、早く言うと、その、お得意のものを売りつけるための品物を写真撮って、白黒だけど、それを写真を、白黒を新聞に載せると、真っ黒になっちゃうわけ。
はいはい、
それを 線だけで描く、ブラジル語ではトラストって言うんだけど、デジンをトラストで描いて作ってあげる絵なんですけど、それを描いてくれないかということで、まあそれじゃまだ3日ほど時間日にちがあるから描いてあげましょうって言って、で描いてあげて仕上げたところで、そこで夜食事に呼ばれたわけですよ、
そのスーパーの社長さんち。
でそこで酔っ払って私は寝てしまってね、知り合った女の人が、そこの スーパーの娘さんだったんです、それが何気なく男と女の関係になっちゃう。
寝てたら気持ちいいことしてくれるなっていう感じなんでしょ。
そういうことで、まあそこで終わったんだけど、
一回一晩だけの、
そうそうそう、一晩だけの、なんちゅうの、いいことか、早く言うとね、私はそれで、まあ、ブラジルに帰ってきて、ブラジルの生活で日本の生活やってた。
そうだよね、
それで日本の生活をやって、もうトヨタさんの、もう名前が出ましたけど、妨害者の、
出張
というよりも、私が、やり始めたのが、結局なんちゅうの、絵の方の仕事が少なくなったし、ほとんどないし、私はフォトリットとか印刷業界とか、広告のやり方とかは分かってたもんだから、まあ、もちろん私の会社が
ブラジルでやってたもんね、
それで出張するようになったわけ、
誰
かというと国によっては、その国で印刷したものをしてくれとか、
ね、
海外でしたものを買い付けてこっちでやるとか、ことはやめてくれってことを国があるわけですよ。
なるほど。
それで私はいろいろの国に渡っていたわけ。でちょうどチェコがね、あの頃ちょっといきさつが悪くなった国なんですよ、
経済がね、
経済的にね、
昔はね、東欧のヨーロッパ、
それでも良くなってきて、それで、まあ、妨害者が支店を開けて、支店を開けるところに私入り込むわけですよ。
なるほど、
そこに行った時に初めて、
あ、そういえばって
会ったのが、彼女のスーパーですよ。すごく大きくなっててね、で、あ、そういう、そうか、それじゃあ、あのおやつさんに会ってみようかって言ったところで、私と同じような顔の青年が出てくるわけですよ。そのスーパーの入り口に来てね、それで、俺と全く同じじゃないかっていう感じ、
もちろん、チェコ人なんだから目が金髪と、あ、目が金髪じゃない、目は青いとか
青じゃなくてね、
何色、
やっぱり黒に近い褐色、褐色だね。
どうなん
ですか、私とはね、
何が違う、
肌は私も結構白い方だったから。
そうですね、綺麗。
それで何ていうの、髪の毛だけが、彼の場合はちょっと褐色というか、ちょっと
ブロンド、
ブロンドじゃないけどね、黒みがかかった、赤みがかかったような色なんですよ。
それ何歳の時伊藤さんが、
何歳というよりも彼がね、もう21歳ですよね。
じゃあ21年ぶり
の、そうです、私子供生まれることも知らないんだから。
そうだよね、
行って初めて、あれと思った時に、彼も思ってるわけですよ、私の顔を見た時に、
見て、
で結局私は眼鏡はめてる、彼ははめてないわけね、眼鏡を外してると、全く同じ顔なんです。だからよくもこんな似た男の子ができるもんだなと、私も、もっと種をまいとったらいいなと思って
本当だよね、すごいね、でもね、でそのポロポロポロって泣いちゃったんでしょ、その
、やっぱり感激ですね、そしてその後に彼が母親を呼んで、それで対面したんだけどね、やっぱりこれだけね、成長させてくれたっていうのと、私の子孫もここまで来たんだなっていう ことがやっぱり今でも印象残ってますね、私ね。
今はもう連絡取り合ったりとかしてますか？
いや、連絡全然私してません、しないっていうのはね、今私としては大事なのは現在の生活なんですよ、
ね、今隣にいるテレーザさんとの生活、
それでね、日本との連絡も私はしません、日本から来ても私は連絡なかなかしません、なぜかというと、もうそれぞれ独立してるし、子供もいる、孫もいるんだからね、それぞれの生活を考えられ
て、まあ、そうですね、
だからもう年賀状ぐらいです、送るのは。
あ、でも年賀状は送る、
向こうから手紙が来るとそれに対しての応対はします、こっちから今どんな状態だよ、こういうものだってことはもう送りません、だからそれだけの親しさはもう捨てて、今の生活を大事にして、
なるほど、
これから私はもっとお世話にならないといけない、今の世界にね、
でももうじゃあ そのたまたま戻ってきて、ちゃんとは後片付けするつもりのブラジルだったんだけども、このままもうずっとブラジルですか？
もうこれからもうブラジルですね、私はね。ブラジルで好きなことをやって、うん、ね、まあ、好きなことっていうのは私洋画ことだから、
うん、なんでスペインと日本はもういいの？
まあチャンスがあればね、うん、彼女と一緒に旅行したいなっていうのはありますよ。
あ、はいはいはい、
ね、旅行ですね、あくまでもね、うん、仕事はもう差し伸べ、
ね、テレーザさんとの出会いはどういうあれだったんですか？
うん、彼女との出会いはもう面白い出会いでね、
うん、
彼女のお父さんとの出会いなんですよ。
何年前？
だからもう6年半、うん、7年、まあ、いやかれこれ7年になりますけどね、
うん、
彼との知り合いが、うん、私はほら、あの個人的に絵を描いてて、
うん、
アテリエ持ってて、
うん、
そこに飾ってたわけ、
うん、
で彼の、
うん、
彼の知り合いが私を知ってたわけですよ、
うん、
女の人、
うん、
それで彼をいつも、彼はあの足がちょっと不自由だもんで、
うん、
それで彼を連れて、うん、まあ、日本でいう飲み屋さんに行って、
うん、
昼間ね、
うん、
飲んでは帰ってきてゆっくりする人だったんだけど、ね、うん、飲むのが好きで、
うん、
それで彼女が私のことを知ってて、
うん、
こういうな人がいるから会ったらっていうことで連れてきたわけですよ、
うん、
で私と私が結局なんちゅうの、うん、場所によって個展してますね、
うん、
そこに連れてきたわけです。
あ、
で初めましてで始まって、うん、それでビール一杯でも飲みましょうかっていうことが最初の付き合い、
はい、
で気持ちがいいおやじさんでね、
うん、おやじさんは何を仕事してたんですか？
いや、もう隠居さんで、
隠居さんで、
あの頃で、あの、もう農業やってた、どん百姓さんでね、農業やってて、うん、まあ、うん、農業やめて隠居しとったんです
ね。
でまあ飲むのが楽しみ、友達と話すのが楽しみってい
うことね。結構家も近かったの、ピニエルス。
うん、家はほら結構歩いて近いところにみんな集まってるからね。
あ、なるほどね、ご近所さん同士でね。
それで私は、うん、彼と飲んだのが最初で、
うん、
で飲んで、
娘さんもいつの間にか、
いやいや、そのところでも全然娘様がいるところ知らないから
あ、その時はまだ
もう全然知らない、知らないですか、そういうものが。私はもう別れてきたもんだから、
うん、
女っていうものがね、もう苦手でね、
う
ん、女は集まってきたやつだよ。
あ、モテたんだよね、確か。
モテたっていうよりもね、うん、私のほら、ソブリンを言ったら、おいご、おいごがカラオケ持っとったもんだから、
うん、カラオケ屋さんをやってたの？
やってた。
あ、そう、
ブラジルでね。
ブラジルで、うん、
ピエルスやってた。
ピエルスで、
それでそのカラオケ屋さんで、
うん、
やっとったもんだから、で私は一部屋、うん、カラオケ屋さんの上に一部屋、大きい部屋が空いとったから、
うん、
おじさんそこでやったらっていうから、うん、それやってみるかって、
うん、
昼間は絵を描くの、
アトリエ、
で夜はほら飲みに行くわけよ、
近くで。
そういえばさ、伊藤さんさ、あれじゃなかった、あの日本でなんかNHK だからなんか歌のやつもなんか入賞してなかった？
ああ、そうね。
なんだっけ、
結構歌は好きでね。
う
ま
いね。
歌は好きで NHK の全国大会で2位取りましたよ。
のど自慢ですか？
のど自慢、ね、あの金婚冠婚のやつ。
そうですよ。なんか宮田照さんの時代。
宮田照さんの時代。何歳の時に出たの？
だからあの頃に、あの雪村いじみさんも一緒にのど自慢出て、あの人は落第したんだ。
雪村いじみさんと
今回賞もらいましたよね、なんとか賞ちゃん。
雪村いじみさんと伊藤さんが
同じ、知り合いじゃないよ、知り合いじゃないけど、あの人もあの頃あの時にのど自慢出てた人、
出てた。でも場所は違う、あののど自慢って今だったらほらその町に行ってやるじゃない。
な全国大会は東京でやってた。
あ、それで町でやったので優勝したから全国大会。そうそうそう、
まだテレビが映ってない時代だから、ラジオ局の中でやってたんだから。
何歳の時、伊藤さん？
だから16歳ですよ。
そうね、行く前だもんね。いろいろやってる。
伊藤さん、何歌ったんですか？
長崎の鐘。
長崎の鐘。
はい、藤山一郎さんのね、私はね、泣きながら歌いましたよ。
あれや、
うん。すごくね、感動した歌でね。
歌って歌って、ちょっとサビの部分だけど、
うん。歌ってって言っても、私はね、 高級品だから伴奏がないと手が出ないんでね。
長崎のカレーってどんな歌だっけ。
あれよ、ああ長崎
こういうような晴れてきた、こういうなく晴れて青空にちゃって、へえ、
16歳
の時
歌ってる。
そうそう、
歌手になれなろうとか思わなかったの。
当時ね、なろうって思ってたんです
よ。思ってたんですか。
なんでそれ。
何かちょっとね、私のいとこが宝塚の女優だ。
そう、誰。
雪組のね、
雪組の、
うん、天津乙女って言ってね、
それはいとこ。
いとこなんだ
よ。どういういとこ。お母さん
の。と超えたおばさんの娘なの、うん、
それはお父さんの兄弟、
うん、
そうそうそう、兄弟のおじ、おじね、家かきさんの。
あ、その太った人の娘さんが、うん、そんな太ったお父さんを持っていながら、娘さんは宝塚。そうそう、
で長女はね、スケートの選手だったの。
すごいね。
で次女が宝塚の女優さんで、うん、雪組に、
うん、
あの頃雪組にはね、うん、殿下の方には天津羽衣持ちがいましたね。で殿下の方では雪組じゃないか、殿下の方には春日の八千代っていうのがいて、八千草薫さんがまだいた頃だから。
へえ、今その元宝塚のいとこはどうなっちゃったの。
今はね、どうなったのかな、結婚して、うん、結婚がうまくいかずに、
うん
うん、まあ、何やってるか私は分かりません、うん、もう日本のことはとにかくね、もう東京に行ってからでも日本の人たちの付き合いもやめちゃったからね、私は。
じゃあどうして歌手にならなかったの。
家の方がやっぱり好きだったかな。
うん、そういう話は来た、優勝して。
うん、ありましたよ。
レコード会社入りませんか、
あの頃ね、キング、
キングと
ビクターが来ましたね。
へ
え、うちのおふくろさんは乗り気でしたよ。
あ、そう、
だから余計にお母さんはだから反対したっていうのが分かる。
そうそうそう、うちのおふくろさんはよーしっていう感じでね、
うん、
それで長崎でいろいろ大会があるたびにね、うん、呼ばれるわけですよ。
あ、その時からもう出てたわけですね、うん、
それでまあチャンスあっただろうけどね、やっぱり絵の方が私は興味がありましたね。
なるほど、お母さんにしてみたら、そしたらこれでなんとか
歌手になってもらって。
一つはね、私がやっぱり、うん、あの日本を飛び出したいというのが、
あ、
祖国を飛び出したいと、
うん、
あの長崎にいてもつまらないから東京に行きたいのが目的だが、
うん、
それがイタリアに行っちゃった。
なるほど、
うん、やはりああいうのは、うん、人気の世界一の、
うん、なるほど、それがあったんです、ね、
それが嫌で、
うん、まず離れたいというのがあったんです。
それが
芸能界とかってちょっとそういう絡みがあるもんね。
ありますね。
ね、
うん、長崎でもいろいろと相撲大会があったけど ね、
なんかそういう取り仕切る人がいないとね、取り仕切る
当時はね、うん、長崎にはね、うん、山口系が、うん、まだ山口組というのがない時代に、
うん、
宮崎組というのがあったんです。それはっきり打ってきましょう。
うん、
とってもいい、
うん、
組でね、
うん、
その当時のその当時に宮崎組のが発生して大きく伸びた時代に、
うん、
西岡さん、西岡家中大きい政治家ができたわけ、
うん、
で長崎の県知事に立候補した人が、
うん、
西岡武次郎さん、県知事に実行した、
うん、
そのお父さん親戚はみんな議事の世界にした、
うん、
うちの親父のと同じ仲間だった、
うん、
だからね、
うん、
同じ人気の世界でもいい人たちがいるわけ、
うん、
で
しょ
うね、で正義に絡んだ人たちがいろいろ事件を起こしてるわけよ、
うん、
その中の一人がうちの親父です。だからああいうことは絶対にしたらダメだと私は、うん、私自体はそういう具合に親父から教えられましたね。だ
から、うん、じゃあそういう政治の世界とかにはもう絶対政治と人事の世界には首は突っ込みたくない、
入れませんね、
うん、
しかしね、
うん、
人間っておかしいなものでね、
うん、
親父をはっきり私は知らないんだけどね、
うん、
血は争えないと言いますね、日本語ではね、
うん、
確かにそれは本当でしょう、
うん、
気持ちがやっぱりそういうような気持ちなんですか、私
は。例えばじゃあなんかチャンス
がある。肩木の下、肩木でありながら、うん、やはり何かが起こると血が騒ぐっていうかね、うんうん、ただでは見ておれない、
うん、でもじゃあこの前それこそいとこの市長さんが殺された時なんかちょっと日本行ってこようかなとか思わなかったですか、うん、
いや思わないけどね、うん、思わないけどね、うん、当時私は中学時代のお友達ができたのは、うん、それなんですよ、うん、お友達がいじめられている、
あ、うん、はいはいはい、
あれが黙って見ておれない、
正義感が強いんだ、
うん、それでね喧嘩する、うん、相手を、うん、怪我させる、うん、母親たちが来る、うん、でうちの母親が 殴り込みに行くと感じで、ね、結局ハースになるんだけど、うん、その当時に私と私から助けられた生徒が友達になったぐらいです、私が中学時代に、うん、友達がいるのは その友達しかいないわけ、だからその友達が2人3人しかいないわけ、うん、だから血は争えないというのはそれなんだと私は思いますね、うんうん、だからブラジルに来た時から私はそうなんですよ、うん、でまあ一つ短期を言うとね、うん、短期なところは相手が後ろ車で来る時にバンバンバンバンってバーって行くやつがいましたね、うん、あの頃は、うん、ああいうのが私は許せなかったね、うん、だからブワーと前に行ってピストルでバーバーッと振らしましたね、よくタイヤを、うん、それじゃねえってパーッと逃げていく
ブラジルで、
そう、そうなの平気でやってました、私、
そうなんだ、いろんなことない、
だからねちょっと、うん、まあ日本人っていうよりも私はまあ青春時代をブラジル通してるからね、
え、アフリカ行った話は、
あ、アフリカはね、うん、私が某会社に働いてるときに、うん、オープンするでしょ、うん、支店をね、うん、そういうところにずっと回ったわけですよ、
うん、何か面白いことあった、
うん、やっぱりブラジル語と同じ、ポルトガル語を使う国がね、
はいはいはい、
モザンビークとか、はい、コンゴとかね、はい、ルワンダ、
うん、
ケニアとか、
あ、ケニアもポルトガル語
なんだ、まあ、国王として使ってるのが、うん、あ、モザンビークがね、うん、マブトあたりに私は視線が当たったから行ったんだけど、うん、そうすると、うん、そこでは全部ポルトガル語だから、
はいはい、
うん、私は分かることだしね、うん、それでいろいろと話をして、うん、しかしいろいろとほれ、それぞれ国が変わると匂いも変わるし ね、
うん、
ね、特にアフリカ関係っていうのはね、日本が変わってくるとね、うん、親しみがやっぱり遠くなってくるね、
あ、うん、
しかし私にいいものを与えてくれたのはね、家の描き方、新しい家の描き方とかね、線の生かし方とか、ね、今まで思ってなかったような家の描き方、
うん、
それを教えてくれましたね、だから私には第三の国って言ったらいいかな、うん、そういうのは暑いところの国だけど、まあ、ブラジルももちろん暑いけど、うん、人種の違いがありますよね、
うん、
ブラジルの国というのは、アメリカと一緒で合衆国で、
うん、
いろいろ人たちが集まって、しかしアフリカ系となるとね、
うん
うん、やっぱり色の黒い人たちの数が多いわけですよ、
そうですね、
ね、そうなってくるとね、文化も変わってくるし食べ物が変わってくる、
うん、
やはり日系関係、うん、ブラジルの食事として食べてるもの、うん、合わないですね、
う
ん、合わないからね、うんうん、なかなか長く滞在しようという気持ちにならないですね、
うんうん、
じゃあだいたい日本からまあ仕事で行くわけだから、せいぜい長くても1ヶ月とかそんな感じ、
うん、長く行ってやっぱり2週間、
2週間
1週間ね、長く行って2週間、ヨーロッパには結構長い、長くおりましたよ、ある国にはね。
でもじゃあアフリカで2週間でも行ったらば、例えばそのアフリカの絵とかを見て刺激を受けたわけ。
そうですね、
うん、
やはり目につくものはね、うん、やっぱり私に関係してるものが目に最初に入るわけですよね、
うん、意図的にそういう個展やってるようなとことかも当然行ったり
する。あ、もちろんもちろん、うん、まあ、一番最初にやっぱり行くのは美術館ですよね、うん、美術館に行ってその町々のいいところを見ていく、
うん、
でやっぱり一般的な生活をするために、うん、やはり な市場ですね、で海外の市場っていうのは、
う
ん、露店でやってるところ多いからね、そういうのは雰囲気っていうのがすごくいいし、
一番面白いかも、
そして色合いですね、あのファッションの色合い、ね、腰巻きのようなもの、赤いもの、日本で雇った時代のようなものをね、腰に巻いて子供をね、半分この抱いたような抱き方の背負いでね、やってる風景とかね、昔よくそういうのを書いてたんですよ、私は。
でも本当そうしたら世界中いろんな国行きましたよね、何十カ国ぐらい行ったんだろう。
ああ、何十カ国だろうね、私数えたことないですね、本当。今度数えてみましょうね。
結局でも、まあ、いろんな国行ってね、住めば伊藤さんは技術もあるどこでも住めるだろうけど、またブラジルにね、スペインのつもりが結局戻ってきちゃったっていうのは。
そうね、今は感謝してますね、だから、今はね、こうやって、今アナウンサーされてる純ちゃんとも、あるところカラオケで知り合ったんですよね。
そうです、
だから、だから特別の席で知り合って、こうやって、まあ、お友達としてのお付き合い させていただいてるんだけど、本当にブラジル国はいいところでね、皆さんもぜひ来てもらいたいと思いますね。
そうですね。ありがとう。なんか本当休みもなくずっとあの話にさせちゃったんですけど、この辺でお水でも飲むのに一曲、
はい、
入れましょうか。
よろしくお願いします。
はい、何にしましょうか。じゃあ白石青木香奈さんでペドロブランカ、聞いてください。
Thank you. んだもこりゃいけなもんだ。おはんがどんの飲みむんなんだ。ブラジル産のイメマツタケ力でよかもんさ。朝はごっといおきもんさ。肌もキンゴキンゴなるもんさ。まこっちなんちゅはなきのこ。まこっちなんちゅはなひめまったけ。
はい、今ね、いろんな話をちょっと聞いたりもしてたんですけども、
はい、
まあ、とりあえず今後ぜひですね、今まあ70歳でブラジル戻ってきて5年7年ですか、今もまた現役で生徒さん何人ぐらいいるんですか。
今入れ替わりでだいたい40人ですね。
だいたい何を教えてらっしゃるんですか。
今教えてるのがね、日本画、
うん、日本画、
書道、
うん、墨
絵、墨絵、
墨絵、
象徴画、
象
徴画、ね、それからまあ、うん、近代画中か、うん、いろいろと、
うん、
砂を使ったりいろいろなものを使って作
る絵
画
な
のね。だからそれとそれを増してエアブラシを使う絵、
うん、
だからまあ多分ブラジルの国内では誰もいないと思います。こういうのは自由的なものを教えてるし、で主にまあ私のところにいるのが日本画を描きたいという生徒が多いですね今。
日本画って言ったら画材が
顔料みたいな、
顔料みたいなやつで、
うん、使うんだけど、うん、私の場合は、うん、アクリリックを水彩的に使ってキャンバスに描かせるんですよ。でキャンバスに描かせて、
うん、
結局一般的にそこらでは見られないような絵を描かせてますね。その中に、エアブラシを使ったり使わなかったり、
ね、字を入れたり、
そう入れたりしてみますね。
内藤さんのオリジナルですよね。
そうですね。もうほとんど私が描きたい絵を生徒が描いてるとか、
ね、緑 の、 あの竹の絵にそこに、ね、あの名前とかを入れてるのなんか私拝見したんですけど、あれが今言った日本画みたいなカテゴリアに。
そうですね、だから日本画のカテゴリアの中にエアブラシを入れて近代画を混ぜてるという感じかな。だから原爆教科にも一枚寄付してるし、そういう場にしてずっと、必要なところに私は置いてますけどね。だから早く言ったらサンタクロースも入ってますね。
自分でそれはもう考えた絵なわけ、
ね、まあ、もちろんそれはもう個人的にみんなそれぞれ絵描きさんというのは、象徴が学ぶ真部さんの赤林さんにしてもね、現代画の中にも日本的なものを入れてるとかね、
はい、
大島さんは彼の場合は、あれの混ぜたインクだけの表現の仕方とか、金子さんは金子さんの表現の仕方たちもありますよね。あれが個人個人のあれなんだけど、私としてはそういうのは絵の一方的な絵の描き方じゃなくて、生徒に教えられる全般的なものを知ってないといけない絵描きなんですよ。それをみんなに教えてあげたい、で覚えたいものに、こういうものを覚えたいというのは本当に独特なものを教えてあげたい。だから将来その人が習得した場合は、それを一本で食べていけるような絵描きさんになってもらいたいというのが私の目的なんですよね。だからそれぞれ描いている人たちというのは独特の絵の描き方を持っています。でやはり私の流派の描き方を持ちながら自分の描き方に変えていってもらいたいというのも私の
目的ですね。ね、基本はもう
伊藤さんの、そう、あくまでも私の絵の描き方と絵の具の使い方、で順序の描き方ですね、アクリリックの描き方というのは、ね、何回も塗り直して描いていく。私が知っている絵描きさん、ブラジルで描いている人というのは、アクリリック使っても油絵的に、濃ゆくインクを使う、私たちの場合はあの、水彩画的に薄く塗り始めての描き方を教えているし、そうするともう本当透明感がある、透明感がある絵を描
く。
あの、伊藤さんの今のその生活っていうのは、そしたら生徒さんにまず狭なっていうか、終日はその普通の月曜日から金曜日ぐらいまでは教えられて、
まあ、
その
私はね、 月曜日から土曜日まで。
あ、土曜日はやってないんですか。それはご自宅のアトリエで、
うん、そう、ただ月曜日が、うん、今生徒さんが、
うん、
私は午前中だけしか教えないから、
うん、
生徒さんが今全部引退したから、うん、月曜日が今暇なんです
よ、
うん、ね。で土曜日に私がカラオケに行ったり飲みに行ったりするのは、仕事が済んでからじゃないといけません。仕事は5時までやって、でうちのお母さんが大体8時頃までやるから、それが、うん、それが済んでから私はカラオケに行くんですよ。
なるほど。
だから大概食事していくからもう9時半
近
くにサーバーズでも行くのがね、
そうなるわけ。やっぱり一番の楽しみですか。
私の自慢だけど、うちのお母さんはブラジル生まれの2世で日本語の先生してます。
ああ、なるほど。あ、今もやってられるわけですね。
そうそうそう。今も自宅で、私のスタジオで日本語と、で、サンパウロ大学の中に、その語学部っていうのがあってね、語学部の中にスペイン語とか日本語、英語、ドイツ語、ね、いろいろ国の言葉、5カ国の国を教えるところがあるんですよ、
うん、
そこに大体、7人の先生、日本の先生がいましたね、
うん、
でその中の1人なんですよ。
あ、
でだから、5クラス、6クラス、7クラスぐらいあるんじゃないかな、
うん、
そこで教えてたんです。
奥様は絵の方は教えてらっしゃらないんですか。
絵が好きでね、これから私の弟子になる、
うん、あ、弟子になる。
大体生徒さんは、伊藤さんの子に来る生徒さんはもともとどっかで絵を勉強してた人が来るの、それともずっと素人も来る。
いや、全然してない方、
それは多い、うん、
興味があるだけで来た人はありますね、
うん、そういう人の方が多い、
うん、そういうような人が伸びますね。
伸びる。
そういうような人が伸びます。
下手な癖がないっていうか、う
ん、逆にね、油絵を描いてる人はね、
うん、
癖があっちゃって、なかなかね、慣れるのが大変ですよ。で、まあ、ある生徒で、もう絵は三十何年描いてる人で、もう実際言うと本当もうプロになれる立派な絵を描く生徒なんだけどね。で今近代画の勉強でうちに来てやってるんだけど、去年は近代画を描いて賞をもらいましたけど、銀賞もらった生徒なんだけど。で結局、慣れた絵の描き方をやっとした人というのは教えづらいですね。
で
筆の握り方、ブラジル語で筆って言ったら悪いです。ブラジル語ではピンセオと言いますが、筆って言ったら悪い言葉に聞こえます、
まあ。あんまり良くないこと
です。それで良くないでしょう。ね、それで、絵描きさんにしたら、私たちの場合は水彩画だから、筆を、ね、根元の近く握って描きますね。ね、中ぐらいから下をね。油絵というのは後ろを握って描くんですよ。そうすると、私たちの絵の描き方に落ち着いた絵が描けないわけ。そこでも変わってくるわけ。ね、だすると遠くから見る絵を描く、しかし日本画は近くから見る絵なんですよ。
それが違いがあるんですか。
それが違いが、それでこういうような描き方しちゃうわけね、油絵を描く。
なるほど。
で私たちの場合はこういう場合でテーブルの上でこうやって描くわけ、だから注意が違
う。
で書道だって同じね、こういう場合に持ち方があってこういう場合に描く。で私がイタリアで印象をもらったというのは、書道ができたからです。エアブラシを握るにも、腕をテーブルにつけなくていいから、書道する人はこう持ち上げてやるから、そうすると線の引かし方、引き方がはっきりできたわけ。外国の人はそれができないもんだから、結局私よりもワンテンポ、ツーテンポ遅れてるわけです。
書道は何、伊藤さん小さい頃からずっと日本で
ずっとやってますね、書道は。
でも、ちょっと一つ聞きたいのは、伊藤さん先ほどちょっとね、間の話の時にやっぱりそのこれからは残される絵をこう描いていかれたいということをちょっとやって、今まではその、商業的からお仕事っていうことをやってられましたけども、
ね、
やっぱり、いろんなご縁があってブラジル戻ってこられてですね、今の奥さんとも、こう幸せにやられとってですね、 まあ、これからのことっていうんでしょうかね、
はいはい、
ちょっとそれを聞きたいんですけど、
は
い、
私はだから、うん、今お金の方には苦労しておりませんが、うん、これからはね、うん、いい絵をね、うん、この世の中に残していきたいなと思う、うん、だからこれから勉強している生徒たちもね、うん、見ながら私が描いている絵をね、うん、参考にして、もっとそのみんなに勉強してもらいたいとか、うん、引き続いてもらいたいというのが私の目的ですね、
うん、
だから今現在描いているものが4、5点がありますが、うん、まあ絵を売るものはたくさんあります、
うん、
だその中で売らない絵が4、5点があります、
うん、
その他に今現在描いているもので3メートルもので、うん、
大きいやつですね、うん、
その自然の絵ですね、
うん、
富士山があって松の木が現在こうあるっていうね、うん、3メートル、
うん、
結構な2メートルの絵っていうの2メートルちょっとの大きさの絵が、
うん、
あ観音菩薩に
こう、
ハスの花が横にあって、うん、それをぼかします、
うん、
霧があったようにして
、うん、
そこに般若心経を入れます、
う
ん、だからそれはみんな書道で入れます、
うん、
富士文字の書道で入れます、うん、私の腕を見せるためですそれはね、
うん、
それを入れようと思います。多分ブラジルにはそういうのは絵を描く人はいませんし、
うん、
世界でも日本だけにしかおりません、
うん、
何人かしかおりません。そういうような絵を描いてね、私は残したいと思って、
うん、
このブラジルに残したい、
はい、わかりました。
それじゃあ、はい、あのもうねなんか1時間を半ぐらいお話しいただいて
あそうなんですね、
はい、どうもいやいやついつい引き込まれて話を
じゃあ本当に今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
まだな話
ありがとうございます。またこれからもよろしくお願いします。
こちらこそどうも。